国民健康保険の現状と財政状況。国民健康保険は、社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除き、すべての方が加入する保険です。高齢化が進む被保険者。令和2年度末における伊達市の人口33,209人、世帯数17,805世帯のうち、国民健康保険に加入している被保険者数は7,603人、世帯数は5,100世帯です。国民健康保険の被保険者の平均年齢は、市民の平均年齢と比較した場合、より年齢層が高いことから伺えます。市民と被保険者の各年度末平均年齢のグラフをお伝えします。平成28年度市民平均年齢 50.55 歳、被保険者平均年齢 56.03 歳。平成29年度、市民平均年齢 50.95 歳、被保険者平均年齢 56.40 歳。平成30年度、市民平均年齢 51.33 歳、被保険者平均年齢 56.52 歳。令和元年度、市民平均年齢 51.67 歳、被保険者平均年齢 56.59 歳。令和2年度、市民平均年齢 52.02 歳、被保険者平均年齢 56.77 歳でした。また、国民健康保険の被保険者数は、年々減少していて、被保険者が75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行する方が多いことが影響しています。後期高齢者医療制度移行者数、被保険者数の推移のグラフをお伝えします。平成28年度、被保険者数8,748人、後期高齢者医療制度移行者数503人。平成29年度、被保険者数8,319人、後期高齢者医療制度移行者数497人。平成30年度、被保険者数7,988人、後期高齢者医療制度移行者数503人。令和元年度、被保険者数7,723人、後期高齢者医療制度移行者数424人。令和2年度、被保険者数7,603人、後期高齢者医療制度移行者数365人でした。1人当たりの税額と医療費の推移。市の保険税は国の基金に合わせ改正を行っていますが、税率は平成24年度以降据え置きにしています。そのため、1人当たりの税額はほぼ横ばいになっています。一方、1人当たりの診療費は高齢化の影響もあり、緩やかな増加傾向が続いていましたが、新型コロナウイルス感染症対策の徹底でインフルエンザの流行が抑えられたことで、前年度に比べ減少しました。1人当たりの税額、診療費のグラフをお伝えします。平成28年度、税額91,361円、診療費438,741円。 平成29年度税額9万236円、診療費45万5234円、平成30年度税額92330円、診療費44万7813円、令和元年度税額9万524円、診療費45万4081円、令和2年度税額9万1491円、診療費43万9465円でした。令和2年度の決算状況。国民健康保険は国や道からの交付金などのほか、被保険者の方からの保険税により運営されています。また制度改正により、市町村は北海道が事前に示した納付金を納めれば、その年度の医療費は北海道から交付される仕組みに変わったため、近年は黒字決算になっています。令和2年度の決算は、市は約1億1300万円の黒字になりましたが、北海道が歳出超過で基金の取り崩しを行っており、今後数年に分け納付金額に上乗せし、市町村へ請求されるため、市は黒字分を基金に積み立て、将来の負担に備えることにしました。負担税を増やさないために市が取り組んでいること。市では平成28年度まで収支不足が生じても、一般会計からの繰入金によって収支不足を解消していました。しかし平成29年度から国では繰入を行う保険者に対し、増税などによる繰入金解消策を具体的に求めるようになりました。また国では保険事業の推進や収納率向上などに力を入れている市町村には交付金を手厚く、そうではない市町村には交付金を減額するといった厳しい措置を行っています。そのため市では被保険者の方の保険税負担を減らせるよう、国が推奨する次の事業に取り組んでいます。1、特定健診受診などによる生活習慣病予防とがん検診の推進。2、適正な保険税負荷に向けた確定申告の推奨と収納率の向上。3、医療費適正化に向けた被保険者への調査、交通事故による第三者行為など。収支決算状況の表をお伝えします。平成28年度、歳入52億8957万円、歳出52億8957万円、収支額ゼロ。一般会計繰入れにより赤字補填をしました。4313万4000円。平成29年度、歳入53億6202万8000円、歳出52億5659万9000円、収支額1億5636万9000円。平成30年度、歳入46億794万7000円、歳出44億7398万2000円、収支額1億3396万5000円。令和元年度、歳入44億 3,930万9,000円、歳出43億5,854万5,000円、収支額8,076万4,000円。令和2年度、歳入42億5,207万2,000円、歳出41億3,907万5,000円、収支額1億1,299万7,000円。国民健康保険加入者にお願いしたいこと。1、特定健診、特定保険指導を活用してください。市では集団健診やドッグ健診を実施するほか、未受診者への電話勧奨を行っていますが、依然として受診率は国が示す目標値より低い水準にあります。糖尿病や高血圧といった生活習慣病は自覚症状がほとんどありません。しかし放置すると脳梗塞や心筋梗塞など引き金になることがあります。特定健診はこうした自覚症状のない生活習慣病を予防するほか、気をつけても避けられない病気の兆候を早めに見つける指標にもなります。2、無収入の方、年金以外の収入がある方は確定申告をしてください。保険税は前年所得に基づいて計算され、さまざまな軽減措置が適用されています。しかし無収入や非課税所得である障害者年金受給者の方は申告がなければ軽減措置を受けることができません。収入が変わっていないのに保険税が何倍にもなった場合は申告漏れの可能性がありますので、担当にお問い合わせください。また収入があって申告を忘れていた場合も適切な負担になるよう確定申告をお願いします。3、交通事故などの治療で保険証を利用する場合は市に連絡を。交通事故などで第三者から被害を受けたとき、本来は加害者が被害者の医療費を負担することになりますが、一時的に国保は立て替えたときは、過失割合に応じて国保から加害者に対して医療費を請求することになります。このため、交通事故などで医療機関を受診したときは、必ず担当にご連絡ください。4、重複受診はやめましょう。一つの病気で同時に複数の医療機関を受診する重複受診は、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や服薬でかえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。今受けている治療に不安などがあるときは、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。詳しいことは、保健医療課、保健医療係、市役所1階4番窓口、電話番号 82-3197 番へ。